寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さて7月に入ってから何やら本当に大変なことが連日続いてますが、皆さんも元気でしょうか。たっちゃんは元気です。
はい、おはようございます。
おはようございます。2回ワクチン終わったそうですね。
後期高齢者にもうすぐなる後期高齢者びっくりした。後期高齢者になるとね、引かれる、まあ、なんちゅうんだろう、健康保険とか老人用の保険だ、なんだか勝手に引いてくね、年金からそれなあこの国やと思ってあれじゃあね、正直さ、年金だけで生活しようとしている人大変だなって如実に感じた。
ですから皆さんね、週刊誌などを賑わしているのは老後2000万いるとかね、夫婦でいろいろ言われてますけど。
そうで、あれ誰言ったか、麻生さんが言ったんだっけ、2000万いるって、なんか役人が言ったんだっけ、計算したらそうなったとかなんとかって。だけど本当にいるな、2000万じゃ足んねえかもしれない。俺困っちゃうよ、そん中ねどこを叩いたって出てこねえもんそう、右から左へこう流れてただけで、まあ未だにそうなんだけどさ、今日は雑談の中でね、ちょこっとこうなんか投書いただいたんだよね、
はい、皆さんからいろいろメール、おはがき、電話などいただいてありがとうございます。たっちゃんにこんな話をしてもらいたいって、やっぱりそういう方が多くって、もうおじいちゃん大活躍で
そうで、まあ永六輔について話をしてくださいっていう、まあ、要望というかありがたいねと。それからもう一個は終わっちゃった都議選に対してね、要はオリンピック都議選に絡んでオリンピックは中止してっていうね、要はそのコロナが蔓延しちゃう、あるいはその命に関わることなんで、ぜひそのことに対して触れてっていうような投書があったりするんだけど、まあ、ちょっと時期がずれちゃって申し訳ないんだけどね、まあいろんな考え方があるから、その投書でぜひそのことにオリンピック中止するように言ってっていうことに関して、それは難しいですよね、ここで言うことはね、まあ、いろんな意見があるということで、まあ、ただね、都議選に関しても前回の静岡県知事選に関してもね、自民党少し本当に自分の足元を見直さないと、官却下っていうやつで、国のね本体、お国を政治を動かす今自民党というものに対する不信感ってもう皆さん感じてる通りなんだよね。で、まあつまりね、僕が言いたいのはね、なんで人が出てこないのかっていう、歯に衣着せない言い方っていう、まあそれはある意味じゃいい意味でも言われるし、あれダメだって、あんな言い方しちゃダメだっていう場合もあるだろうけどね、やっぱりお国をの政治を司る国民の幸せ、国民と世界をどうするつなげるかっていうことを関するっていうことに関してはね、やっぱり先生方と言われる国会議員、あんなのもっと数減らしゃいいと思うんだけど、でもその国会議員になるものがね、個々の意見を自分の矜持として言える人がいなくなっちゃったなって感じる、
自分の言葉でね、
自分の言葉でなんか顔色見て、自分がこんなこと言うと仲間外れにされるんじゃないのとかさ、余分な心配ばっかりしててね、だから正直ね、今回のオリンピックをどうのこうのっていう話ね、あれはっきりしねえからさ、いつまでもぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ様子見て、経済界の様子見ました、やはり一部の国会議員の顔色見ました、結局指導力がないんで、要は決断力がないからなっちゃうんだよね。要はそれはね、決断をするっていうことに関してはそれは反対者の意見も当然出てくるんだけど、やっぱり、リーダーとしてはこうあるべきだというきちっとした論理を整理して、で皆さんに分かるように丁寧に話をするっていうことはリーダーとして絶対必要なことだと思うんだよね、うん、と思った。特にだからまあ今回の当初に関しては、オリンピックをやめてくださいということを表現してくださいっていうご依頼なんだけど、それは正直ここで違うので、そのことに関してはこうしてほしいなんて言えないと、まあもちろん言っちゃいけないことだと思うんだけどね。 でもやっぱり政治とは何ぞやっていうことに関しては、特に自民党の先生方、先生方っていう言葉がもう気に入らないんだけど、そう、もう本当に足元見てよっていう、それは事実皆さんが思ってることじゃないの。で、そういう意味では、A 六助っていう人のね、話に入るんだけど、A 六助での1960年代のね、安全、日米安全保障条約の改定って、岸信介だったけど、信介だったけど、要は、戦後ね、アメリカと日本という国、まあ具体的にはアメリカ軍が駐留するという、で、そのことに関してね、その学生が当時また戦争を起こすのかとアメリカに加担して、要は非核三原則だなんて核を持ち込まないとか、そんなことの、ことを上っ面だけでやってんじゃねえよっつって学生が決起して、当時の学生のその熱気というかね、国を思う心っていうのは確かに行動としてはね極端すぎちゃったっていうのあるんだよね。で、それが、その、核丸派だとか、全教頭だとかってわけのわかんないことで繋がってったんだけど、でも、やっぱりその熱気って必要で、それで、六助はね、その、やっぱり自分が学生だった時に、そのデモに参加したって思いがあって、それでやっぱ国を憂いて、国を思っていたと、六助はね。で、まあ、そういう中で、その、なんでこの国はこんな方向に走っちゃうのって、辛いっていうんで、上を向いて歩こうという歌詞を作詞した。まあ、キューチェンが歌って明るい、その夢のある歌になったんだよね。上を向いて歩こうと。涙がこぼれないように。あの涙は何かっていうと、A 六助の国を憂うる涙だったんだよね。まあ、なかなかそれは、あの、A 六助自体が、本にも書いてるし、から、あの、夢で会いましょうっていう長い NHK の番組が、長寿番組があった黒柳徹子の若い頃だよね。あの頃、厚み教師なんかもしょっちゅうでしたよね。その時代に、あの、今言う日米安全保障、日米安保条約の改定に関するデモが起きて、そして A 六助がそこに参加して、だから結局そこで、要は、なんていうのかな、その自分の思いっていうやつを、実現できないということで、夢で会いましょうが終わってから東京放送 TBS ってやつのラジオに移ったんだよね。
でもなんかちょっと皮肉アイロニーっていうか、それが全世界で売れてすき焼きソングなんて言われて、アメリカでも歌われて今も歌われ続けてるっていうと、なんかすごい思いがありますね。
そうでしょ。だからその A 六助自体はね、非常にその国というものを触れ、それから自分が結婚して子供生まれた時に、こんにちは赤ちゃん、私がパッパイよという作詞をしたわけですよ。ほんでそれが要は梓みちよが歌うことによって、私がまんまよに変わったわけですよ。だからその A 六助っていう人はね、本当にね、すごい才能の方だったんだよね。もうその彼の歴史を振り返ると、三木鳥郎っていう人がやってた冗談工房っていうやつに参加して、もう中学高校ぐらいからそのいろんなシナリオを投稿していて、ピックアップされて、野坂昭之で、あれ野坂昭之ってもう今の人は知らねえだろうけど、兄幸男って言うんだけどね、本名兄幸男っていうのは野坂昭之の本名なんだけどね、その野坂昭之なんかとね、要はいろんなことをこう批判することを書いたりなんかしてたのね。で、まあそんなことで、その軽薄作家だなんていう批判を受けたりして、面白いんだけど、 A 六助も野坂もね、軽薄作家だっていう当初が来るとね、で、あれ面白い、あれテレビの寄生虫だなんて非難されたんだけどね、寄生虫で何がありって、お前だって寄生虫だって言い返したって言うんだけどさ、だからその要は何を伝えるかっていうことが、どう伝えるかよりも大きいっていうことをずっと言ってた人なんだと思うんだよ。今のね、伝え方って、今のメディア見てるね、俺もすごい感じるんだけどね、どう伝えるかっていうことよりも何を伝えるかが消えちゃってるんだよね。で、アナウンサーも自分が勉強してないから、ただスタッフが作ったあのパネル見てるの見て、ただしそれ読んでるだけな。なぜそんなことが起きてきたのって、少しお前勉強したらどうだって思うんだよね、伝える人が。っていうことで、まあ時間が来ちゃったらさ、要は A 六助っていう人はすごい人だったよ、日本の心を伝えたいっていう、それが東京オリンピックで国際化をっていうことと、今度もオリンピックあるんだけど、その当時にの、あの、なんだ、 A 六助は日本の心をどう伝えるか、で、要はそれを何を伝えるかっていう原点に帰れって言ったんだよね。素晴らしい人だって改めて思います。